At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
ポッドキャスティングでも配信していますゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、本日のお客様をご紹介します。今年デビュー35周年を迎えられました、歌手の坂本冬美さんです。
こんにちは、坂本冬美です。よろしくお願いいたします。
さあ今回はブッダのように私は死んだ、
はい、
すごいタイトルの曲ですけども、
はい、
これは昨年の11月にリリースされて、
はい、
紅白でも大谷になった。
はい、そうです、
はい、そして現在もロングヒットを続けていらっしゃいます。
ありがとうございます。
いやいや、曲もかけさせていただいてこの話も伺いたいんですが、
はい、
その前に今のこのコロナの中をね、坂本さんはどんな風にして生きてるのかなと。
まあ、うん、そうですね、暇ですね、
うん、あ、そうですか。
はい、
まあ、今週はちょっと少しテレビとかね、こうやってラジオも出させていただくんですが、先週は1日しか働いてませんでした。
あら、
コンサートが延期になったり、それからもう番組なんかもね、やはりこう地方の収録もなくなってきてますんで、ですからそんな中でもうやることないので YouTube にこう配信したりですね、あとはベランダでお野菜作ったりお花を植えたりとか、もう普通の、はい、
ベランダでお野菜を作ったり
だらーっとした毎日を過ごしてます。
この番組が始まる前に、
はい、
遠くの景色を窓からずっと眺めていらっしゃいましたが、
はい、
何か景色とかそういうのでなんか、
そうなんです、今まで考えてみたらこうじっくりこうどこ行ってもその土地の景色を見たりとか、うん、はい、この文化放送だって何度も来てるのに初めてです、はいはい、見たの。
そうでしたか。
はい。だから、なんて言うんでしょう。癒しを求めてるんですかね。そうやってこう緑だったり、こう花を見ることによって、なんかこう気持ちが、こう落ち着くと言いますか。困ったもんですね。
いやいやいや、遠くを見てて、あ、なんかあんなところに公園があるわとか、思ってらしたのかなと思って、
うん。初めて気がつかなかったです。
あ、そう
はい。
いやいや、なかなか気がつかないですよ、そういうことは。
そうなんです、うん、車で連れてきてもらって、はい、そのままスタジオに入ってっていう、ね、うん、感じじゃないですか。
わ、
はいはい、
かりませんけど、その YouTube なんかも始めて、
はい、
YouTube ではどんなことをなさってるんですか。
くだらないことをしてるんですよ。
例えば、
まあ、普通に一応こう、自主練という形で、はい、自宅で自主練という形で、はいはい、もう本当に、生の声で、はい、で、一応こう、はい、音だけ、はい、カラオケだけ流して、はい、それに合わせて歌うんですが、はい、例えばファンの方からリクエストをいただいたり、
は
い
は
い、で、ちょっとこう、以前、ヒズという、
はい、
今の清志郎さんと、はい、細野晴臣さんと、ありがとうございます、はい、ユニットを組ませていただいたときに、まあ、そのユニフォームがセーラー服、はい、学生服だったんですね、はい、学園祭のノリということで、はい、で、そのヒズのリクエストが来たときには、はい、セーラー服を着てみたり、
は
い、あら、私が着たいわけじゃないんですが、マネージャーがふっとこう用意してたりですね。はい、まあ、とにかく普通っぽい、ステージではなかなか見ていただけないような姿。
でもあれですよね、なさってることはあれですよね、まあ、静かにとかおっしゃるけど結構感激ですよね。
その
地図とかね、その今の清志郎さんとかもそうだし、今度の歌もそうですし、
そうですね、
うん、
そこ攻めたような、ちょっとね、攻めてるというか、そういう、うん、
そうですね、そうやって、まあ、これまで、まあ、今年35周年を迎えさせていただいて、いろんなことにチャレンジしてきたんですけど、さっきも言いましたように、どこ行っても本当に会場とホテルだったり、新幹線から降りて飛行機から降りてっていう感じでずっと三十何年間来て、
そうですよね、
こういったこう緑を見るとか、うん、
はい、
お花を可愛いと思うとか、うん、はい、そういうことって今までなかったんですよね、うん、やっと人間らしくなれたというか今まで気づかなかったことに、
でも前はお料理なんかも一生懸命な、ね、
お料理も一応するんですけど、うん、はいはい、まあでも自分のために作るもんですから、うん、さほどレパートリーもあるわけじゃないですけど、うん、まあでもこの、うん、去年からコロナ禍になって、うん、はい、お家にいることが多いので、う
ん、
はい、
あとはセーラー服以外はどんな格好してたんですか。
家なのにステージ衣装で歌ってみたいですね。
それも過激ですね。家なのにステージ衣装って、
ね、泣ける機会がないもんですから、うん、去年なんか特に、うん、ですからちょっとステージ衣装を出して、うん、ベランダで歌ってみたり、
うん、ベランダで
ご近所の方にちょっとバレてしまったみたいな。
あの人何してんだろうって
、ここに坂本さん住んでたんだ、
坂本さんここに住んでるな、
衣装着てなんか歌ってるぞと、
めちゃめちゃうまい方がいるけどって、うん、まさか本人と思ってらっしゃるかどうか。
そうなんです、まあ、いろんなことをちょっとこうねチャレンジして、出ないと何かこうモチベーションを保てないっていうか、どんどんお仕事はこうね延期だ中止だっていう中で、なんか気持ちが落ち込んでいくじゃないですか、うん、趣味もないし、
ね、あと、ま、周りの方もね、なんか一緒に働いてた方が、はい、まあ、あの舞台関係の方とかお仕事なくなっちゃってるわけですからね。
いやいいお話ね、うん、明るいお話ってあんまりないので、うん、ですからそんな中でこう、うん、こう気持ちを自分の気持ちを、うん、例えば、うん、次にお仕事が来た時に、うん、いつでもはい待ってましたっていけるような状態を作っていなきゃいけないと思って、うん、でダラダラするとこはダラダラしてるんですが、うん、毎日階段を登ったり降りたりしたりとかですね、
はい、うん、
もう1年ぐらい以上やってますかね、
はい、はい、あれですよね。でもあの随分いろんなことを、まあ、あちこちのインタビューでお考えになったことが載ってたりしてますけども、
はい、
なんかこういろんなことあってやっぱしこう、まあ、今のもそうですけど、まあ、生きていれば、まあね、このコロナもそうですけど、
はい、
いろんなことがあると、
うん、
いい日もあれば悪い日もあると、
はい、
ね、つまずいたりいろんなことしますけど、
え、
でも坂本さんは過去にもいろんなことを乗り切ってらっしゃいましたね、
はい、うん、そうです、まあ、1年ちょっと休業したことがあったんですけども、それはもう話せば長くなりますけども、うんうん、まあ、あの父が亡くなったり、うん、まあ、事故で亡くなったりとかっていうことがあったり、はいはい、ちょっと体調崩したりとか、はい、まあ、いろんなことがあったんですけど、はい、1年お休みしたことによって、うん、なんて言うんでしょう、うんうん、まあ、自ら、
うん、
この大好きな歌の世界から身を引いたわけじゃないですか、うん、一度、うんうん、そうするとなんかこう改めてこう自分が、うん、まあ、歌手でいた時の、うん、その休む前の自分がどんな立ち位置にいたかとか、うん、結局自分って普段お仕事の時は和服を着てるんですけど、はい、和服脱いだらどこを歩いても全然気がつかれないみたいなところがあって、うん、あ、このまま辞めちゃっても大丈夫だぐらいな感じだったんです、
う
ん、でもまあその1年休んだことによって、はい、なんかそういった立ち位置が見えて立ち止まることができたっていう、で今の状況もそうなんですけど、ですからなんかこう少しこう楽になったって言いますか、だからそれからはいろんなお仕事も本当にありがたく、それまではとにかくスケジュールに追われて追われてっていう中でなんかこういっぱいいっぱいだったっていう時があったんですね。だからそういった意味で自分でそうやって一度辞めたことによって、うん、なんか、うん、まあ、投げ出したわけですよね、
うん、
はっきり言うとね、うん、そうすると、うん、なんかこう自分をそうやってもう悪いとこ全部皆さんに見せてしまったら、なんかもう気分的にも楽になって、うん、でちょっとぐらい休んだって転んだってまた立ち上がればいいし、
うん、
失敗が絶対その自分自身をこう追い詰めてた時もあったんですけど、うん、そうじゃなくってその失敗もいつか笑って話せる時も来るしっていうようなことを、うん、やっぱこう一年休んだことによって、うん、考えられるようになったんですよね。だから転んだってもう本当にちょっと休憩したって、
はい、
何したってとにかく前に前に少しずつでも気持ちを前向きに持って進んでいけばいいや、うん、みたいなね感じですかね。
私たちは、うん、もう復帰後に歌われた、
はい、
また君に恋してる、はい、もうとっても本当に好きで、
うん、ありがとうございます。
まあ、自分たちの話にするのも本当にあれなんでおこがましいんですけど、この事務所に入らせてもらった時にちょっと初めてその舞台に上がらせてもらった時に歌う機会があって、その時に一番最初に歌ったのがまた君に恋してるだったんです、うん、 はい、もうそのぐらい、うん、もうすごく、ね、あの憧れの歌というか、
ありがとうございます。
好きな歌で、好きな歌で、
わあ、聞きたい。
あ、いやいやいや、もうそんなこと、もう
本当の私事だよ、
ま、あ、そうなんです。私事を、
本当に、ね、
もうどうでも、
まあ、でもすいませんね、本当に。そういうふうに、はい、やっぱり坂本さんの歌が、はい、まあ、世間のね、うん、こう、あの阿佐ヶ谷姉妹って言いますけど、
はい、うん、まあ、本当は阿佐ヶ谷
阿佐ヶ谷ババアなんですけど、
いやいやいやいやいや、ババアです本当に。でも、はい、
でも本当に、で、世間の誰かをこう、はい、背中を押してる感じはいいですよね、はい、今うう、君たちも押されて、
うん、ね、はいはい、何かそう乗り越えられたというような後に歌われた歌がまた私たちに何かこう、うん、あの力とか、うん、あの進むパワーを与えてくださったっていうのは、うん、とても感慨深いなと思いましたね、
は
い、
そうやって言っていただくと復帰した甲斐があります。
もう光栄です。
坂本さんはフラッシュのインタビューの記事に答えています。
はい、
もう一度自分を見つめ直し、うん、そこからまた進むべき道に戻るのは、やめることの2倍も3倍も苦しいけど、戻った時そこには新しい何かが待っているから、私は桑田さんにブッダのように私は死んだを作っていただけたようだったと思っておりますというふうにお答えになっていらっしゃいます。
はい、
冬美さんからお願いされて、
そうなんです、
あの、はい、歌を作っていただいたということなんですね。
は
い、
ボーイフレンドの山本君の話も全部話してこの歌が出来上がったようですね。
はいはい、そうですね、はい、あの、はい、うん、中学時代からファンでしたので、うん、その思いを手紙に書かせていただいて、うん、はいはい、渡していただきました。
そしたらこの歌が出来上がりました。
はい、
はい、
いや、
どうぞ。
はい、
ブッダのように私は死んだ、桑田さんがお書きになりましたが、
はい、
すごい歌詞が目に飛び込んできております。
はい、
目を覚ませばそこは土の中、手を伸ばせば闇を這うだけ、はい、虚しい唇に揺れる愛の残り火を、私にこんなにした人は誰と、
はい、
途中こうこの世とはおさらばしてるようなことも言えば、また復活しているようなね、
はい、
感じがありますけども、
魂がさまよってるんですよね。
魂がさまよってる曲なんですか、これは。
最初はね、うん、
はい、
あの、うん、愛する人に手をかけられたことに気づかずに、
うん、は
い、
うん、
まだ虚しい唇に愛の残り火が、
はい、
こまだこう自分の中に残っているのに、
うん
うん、私は今、うん、どこにいるのっていう中で、その怒りがゲリラ雨になったり、うん、稲光になったり、うん、ふるさとにも帰れない、うん、ふるさとのお墓にも入れないっていうような中で、自分は生まれ変わっても結局また男の人を好きになって愛してしまうんだわ、それがもしかしてこの手をかけられたこの人かもしれないし、だから生まれ変わっても結局私はあの変われないんだってことを悟っておさらばしちゃうんですけども、やっと悟って、でも今度生まれ変わった時には悔しいから、もう抱かれるだけじゃないのよって、うん、今度は私が抱いてやるんだからっていうような、私が
抱くわと、
はい、
能動的になってるわけですよね。
でもそこはもしかしたらやはり女性って母性がありますんで、うん、もうあなたのこと許してあげるのよって、うん、よしよしみたいなね、
うんうん、
のようなちょっとこう、うん、そういう深い意味もあるのかなと思ったり、う
ん
う
ん、はい、でもこれ男に手をかけられて死んでるんですよね。
そうなんです。なぜかけられたかは、これはもう聞いてくださった方がそれぞれ、
はい、
はい、もう、あの、物語を広げてくださればいいと思うんですけど、
そうですな。
なんかあのミュージックビデオも拝見したんですけど、
う
ん、
そうなんです。
すごいあのこう、ね、なんかこう、いや、こう妖艶な感じとか、うん、すごいあの手が込んでる、すごい綺麗な絵とか、
手が込んでるって言い方、
そうなん
だ、確かに手が込んでる、ダンサーの方とか、はい、その相手の男の方とかの、
は
い、
その戸次重幸さんです。戸次重幸さんっていう、
はいはい、
チームナックの大泉洋さんの、ね、うん、劇団の方、ね、
でも、うん、この方が悪い男なんですよ、
う
ん、
そう悪そうな
んだ、私を埋めようとしてるんですよ。
なるほど。ビデオの中では。
ビデオの中で。でも最後なんかこう、うん、ごめんって言ってくれてるのかなって、ちょっと後悔してくれてるのかな。
そうそう、あの感じがまた、
ひどい男そうなんだけど憎めなさそうなみたいな、ね。そうなんですよね。 そういう男に弱いんですね。
弱いですね。共感していただいて。
でもただ箸の持ち方だけは無理でしたが、すごい気になって
ます。そう、これはですね、
これ気になりました、この歌詞。
お付き合いを始めた頃からこれだけは気になってたと思うんですね。でも愛してるうちは言えないじゃないですか、気にもならないじゃないですか。でも魂になったからこれ、あとは何も言ってないんですよ、この人に。あなたがこうだったからこうだったからっていうことを一言も言ってなくって、この一言だけ、魂になったから言わせてもらうけど、あなたの箸の持ち方、それだけが嫌だったのってことをね、
魂になって
て初めて。でもだからずっと愛していたんだと思うんです。まだ魂になっても愛しているのかもしれないし、
深い愛でも、
ある意味とても女性的というか、ね、はい、その愛情の持ち方とかね、相手への何か思いが。
最後はこの世から出ていくは魂が誘ったのよ、ごめんねお母さん、みたらし団子が食べたい。
このね、この一文もね、
現実がボーンとね、ここに飛び込んでくるね、はい、日常の中で好きだった食べ物だったのかもしれないのがね、はい。そして最後はお釈迦様みたいにはなれないと。ね、はい、だけどもこの私は魂になってもまた元に戻ってきた時に、
はい、
また同じように生活、
はい、
ただ最後違うところは、はい、こう私から今度は男を抱くのよっていうね、
はい、
あ、難しい歌ですね、内容は。
でも、きっと女性の方はなんか共感できるところがあったり、あるいはこう、手をかけられるまでいかなくても、ね、すんなり別れるってことってなかなかないんじゃないですか。
いやいや、
急に来ます。そこはね、一番詳しい方に。
一番詳しい方に。
意外と男の人の方がドキッとしたりして。
はい、かなりドキッとしますね。これは、こう、何が何でも感がね、はい、やっぱりなんかこう、ちょっともう、ちょっと怖い感じも、
そうですね、
はい、
そうです、
漂ってますね。はい。はいね、
はい、う
ん、今日はね、このエリちゃんもね、昔にね、24年前に付き合った人の、ゼッケン番号をね、もらったゼッケン番号を24年ぶりに今日ここでお披露目しててね。
そうなんです、うん、あ、でもちょっと、うん、坂本さんの前ではもうお恥ずかしいぐらいの、いや、ちょっと、すごい、なんていうんですか、茶けたね、ゼッケンだったもんですから、外してしまったんですけど。
まだお好きなんですか？
いや、もう、預けるよって言われたんで、ずっとじゃあ預かったままで取っとこうと思って、はい、こんな話になりました。はい、
季節して今日はね、はい、そういう女の、ね、
ちょっと中学校の頃の思い人だったり、ちょっと告知に入らせていただきますね。
はい、告知でございます。
初恋だったんですか？
初恋みたいなものでした、ね、あ、
それは忘れられないですね。
はい、デビュー35周年を、記念した坂本冬美さんのオールタイムベストアルバムが絶賛発売中です。タイトルはオールタイムベストアルバム坂本冬美 35th。 先ほどお聞きいただいたブッダのように私は死んだはもちろん、祝い酒、暴れ太鼓、また君に恋してるなど、35周年を記念した35曲が収録されています。通常版は税込み3500円、すべての曲のオリジナルカラオケがついた初回限定版は税込み4000円となっています。ね、また5月26日には DVD とブルーレイディスクが リリースされます。坂本冬美 35th ミュージックビデオコレクション、こちらもぜひチェックしてください。
はい、ありがとうございます。
は
い、
カラオケがついてる、
めっちゃいい
ですね、これ。
まあね、いろんな方が身近でもお亡くなりになったりしてますけども、はい、これからも歌っていくわとおっしゃってます。
はい、
はい、これからもぜひよろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
は
い、
大竹メインディッシュ、ゲストは坂本冬美さんでした。ありがとうございました。